皆さん、こんばんは。
ここにダンサブがいたよ。
いやー、うん。まあ、いろいろとありまして、はい。すでにご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、急遽、今日の放送はですね、レイブンズナイトプチになりました。はい。プチになっちゃいました。というのもですね、うん。まあ、というのもですね、はい。今日、お題を考えていただいたのは、考えてもらったのは、アリスさんなんです。はい。本日のお題の、になる予定だった、その、夢落ちたとか、どうしてこうなったっていうのを考えたのが、アリスさんでして、でですね、まあ、彼女もいろいろと、こう、ラジオの中で、そのね、このお題に関して、こう、言いたいことがいっぱいあった、らしいんですが、はい。らしいのですが、本人現在夢の中でございます。はい、当の本人がですね、現在夢の中でございます。というのもですね、サボって夢の中にいるわけではなくてですね、どうやら、結構な高熱をこじらせてしまったらしくて、はい、風邪をこじらせてしまったらしくてですね、現在その熱にうなされて夢の中だそうです。まあ今悪夢見てるのかもしれませんね。まあそんなこんなでですね、まあせっかくそのアリスさんが考えていただいたお題なのに、本人がいないっていうのは話にならないので、ですんでまあ今日はですね、ちょっと一応プチ放送ということでですね、まあラジオ、本放送に関しましては来週に持ち越してみたいと思います。はい。もうアリスさん自体がですね、チャットルームでも言われているように、アリスさん自体がどうしてこうなったっていうのをね、体現してくれてるらしいです。ちなみにですね、何でしたっけ？先ほどまでですね、その、まあ、事情を説明するために、まあ、電話がかかってきて、お話をしてたんです。はい。でも、もうダメです。声から何からヘロヘロ状態ですね。もうへにゃってましたね。で、そんな状態で、いやいやいや、この今通話できるんだったらラジオも出れるやろうとかって、まあ言ってはみたんですが、どう考えてもラジオに出れそうな状態ではなかったです。はい。まあ彼女は、2階でやるらしいんですけども、2階に上がる体力すらない状態で、もう、寝ろ、いいから寝ろ、早く寝ろっていうことでですね。はい。もうそろそろお薬を飲んで夢の中なのではないでしょうかね。というわけで、まあ、今日はですね、ちょっと急遽、レイブンズナイトプチということでですね、プチ放送にしていきたいと思います。まあ、本日は一応、何でしたっけ、最近の、近況報告だったとかですね、その他もろもろ、皆さんと、まあ、フリートークですね。はい。チャットルームのチャットなんかを拾いながら、またはですね、まあ、掲示板、何もないのは、微妙かもしれませんけどね。なんかこういう時こそですね、まあ、大公開時代オンラインからちょっと離れてですね、まあ、今ハマってるものとかですね、そういったものを教えていただければね、それを拾っていけるかな、とかって思っておりますんで、まあ、勝手に、そんな感じでですね、ダラダラとやっていきたいと思います。はい。まあそんなわけでまあラジオ始まったんですが、早速ですね、ちょっと強烈な話題が、チャットルームの中から出てきまして、はい、某 QB さんのですね、おいっ子さんがですね、なんかカンコレをこじらせたみたいでして、海上自衛隊に入ったらしいです。はい、カンコレをこじらせて海上自衛隊に入ってしまってですね、来月から横須賀行くそうです。いや、しかし、俺思ったんですけどね。カンコレこじらせて、まあ、海軍に興味を持って、まあ、カンコレ、ご存知のない方はもういないとは思うんですけど、 いわゆる、その、船が擬人化して、まあ、それを育てて、育てるゲームなんですが、まあ、その、ね、そのカンコレをプレイすることによって、その、艦船、第二次世界大戦前後の船に興味を持って、で、さらにこじらせてしまって、海上自衛隊に入隊してしまうっていうところまで行ってしまったんですが、それね、まあ、入るんはいいんですけど、入ったら入ったでですね、入ったら入ったで、これ、カンコレプレイする時間自体がなくなっちゃうんじゃないかな、とかって思ったりしてしまうんですが、いかがなもんでしょう。その、実際、訓練とかも厳しいと思いますし、その、自由時間的なものがどの程度あるのか、またそのパソコンとか、プレイできる環境、そういったその、娯楽はどの程度までできるのかっていうのがですね、正直わかんないです。私正直、その、いわゆる、まあ、体を使ったお仕事ですね。まあ、特にその自衛隊なんかは、国を守るために働かないといけないと思うんですが、まあ、それに、正式な隊員になるために、結構訓練、厳しい訓練があるように勝手に思います。勝手に思ってるんですが、うん。ね、入ったら入ったで、カンコレがプレイできないって言って、それはそれで、うん、どうなんだろうとかって思ったりはしますがね。まあ、あとはそのカンコレといえば、ついこの間まで、スキアのカードですね。なんかそれを、スキアで食べたらカードがもらえるっていうのをやってたらしいんですが、うん、私はですね、何でしたっけ、うん、スキアは近くにいなかったんで、カードを配ってるお店が近くにいなかったんで、お金を払って、某、からですね、自分の夢のカードだけ入手しました。はい。まあ、そんなこんなでですね、まあ、某カンコレ、こじらせて自衛隊に入るんはいいんですけど、まあね、うん。これどうなんでしょうかね、そのカンコレが流行ったおかげで、自衛隊員、特に海軍、海事ですね、海上自衛隊が、増えた隊員が増えたとかってなったりしてるんですかね、どうなんですかね。はい。まあ、それでですね、なんか、うん。何でしたっけ、まあ、いいんですけどね。はい。まあ、そんなわけで、レイブンズナイトプチ、始めていきたいと思います。この番組をお送りいたしますのは、この番組をお送りするのはですね、現在絶賛召喚員募集中の、絶賛召喚員募集中の、ボルデニュイ紹介さんの提供でお送りいたしまーす。一応宣伝、ボルデニュイ紹介では召喚員を募集中でございます。初心者さんもそうでない方も大歓迎です。好きなことを言い合ってみんなで楽しく遊べる紹介を目指し続けています。興味のある方は当てるか、商業地区出向所付近の木の下によろしくですっていうことなんですが、まあ、その木の下ではなくて、今は放送ブースですね。レイブンズナイトのラジオ放送ブースに、来ていただければいいんではないでしょうか。はい。ちなみに、ボルデニュイっていうのはですね、どうやらフランス語みたいでして、はい。私、発音は、正直自信がないので、Google 先生に、ボルデニュイ、これです。
ボルデニュイ。
はい。ボルデニュイ紹介らしいですね。
Vol de nuit. Vol de nuit.
紹介です。はい、よろしくお願いいたします。では、レイブンズナイト、頑張っていきましょう。 皆さんこんばんは。レイブンズナイトプチのコーナーでーす。コーナーじゃない。レイブンズナイト、あれ？今までなんて言ってたっけ？皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。です。だっただった。皆さんこんばんは。レイブンズナイトプチのお時間でーす。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するラジオを普段は放送してるんですが、今日はプチ放送ということでですね、適当な雑談コーナーになって、全編雑談コーナーでやっていきたいと思います。です。まあ今日も最後までごゆっくりお楽しみくださーい。はい、というわけでですね、本日の放送雑談コーナーで行ってみたいと思うんですが、雑談の内容ですね、これ何もあげないとですね、皆さんダラダラと喋るだけなので、今日の雑談のお題はですね、最近ハマってるものですね、で行ってみたいと思います。はい、ハマってるゲーム、ハマってる食べ物、ハマってる趣味、遊び、仕事、うん、いろいろあると思うんです。ハマってるもので行ってみたいと思うんですが、最近ですね、私がハマってた、食べ物を紹介しておきたいと思います。もうね、一応日本での再販は決定したんですが、ナビスコのですね、プレミアムクラッカー、ナビスコのプレミアムクラッカーに切れてるチーズを乗せて食べるっていうのは最近ハマってるんですが、そのナビスコのプレミアムクラッカーがですね、なんかライセンスが切れてですね、ナビスコから発売されなくなるっていう話が少し前に話題になったんですよね。それがどこだったっけな、確かね、引き継いで販売するメーカー決まってるらしいんですよ。どこだったかな？思い出せない。はい、別会社が引き継ぐらしいんですが、プレミアムクラッカーはですね、どこだったっけ？あ、モンデリーズジャパンっていうところが引き継ぐらしいです。はい。まあ、モンデリーズジャパン、なんか、多分聞いたことないと思うんですが、有名なお菓子としてはですね、何があったっけ？なんかガムが、有名だった。あ、クロレッツですね。はい。クロレッツ。まあ、ガムで有名です。そのクロレッツとかですね、クロレッツとか、クロレッツとかを。あと、メントスですね。はい。クロレッツとか、メントスとかを、販売してた実績がございます、モンデリーズジャパン株式会社がプレミアムクラッカーは引き継ぐそうです。ですので、まあ、それに切れてるチーズを乗せて食べるっていう最近ハマってるのは引き続き、問題なくいけると思うんですが、ただその味が変わったりとかですね、その辺したらね、どうなるのかなと思います。まあ、プレミアムクラッカーといえばですね、もうその分の、その、パクリ、模造品っぽいような、中国製のクラッカーが出てきたんですけど、やっぱりそっちのクラッカーは、焼きムラがあったりとかですね、そういったのがあったりはしましたから、うん。ですね。まあ、そんなわけで、それは大丈夫なんですが、あ、そういえば今ちょっとチャットの中で話題になってます。森の中と、テキストに普通に打ってどうなるか。森の中、テキストで打ってどうなるか。まあ、あれですね、ちょっと俺も やってみましょう。森の中、俺変換、お、セーフ、まだ中でした。はい、森の中でしたね。セーフ、セーフ。ちなみに中単体だとこうなります。中単体だと一発変換です。で、森の中で変換してそこまで行ったら重症らしいですね。まあ、何でしたっけ。 今日のお題、お題ってほどではないですけどね、最近ハマってるものをですね、紹介していただければと思います。あと、最近ハマってるというか、まあ前から好きだったんですけどね、のりたまですよ、のりたま。のりたまだぜ!のりたまふりかけです。あまりにも消費が激しいので、久しぶりにですね、某業務用スーパーで、でっかい袋を買ってきちゃいました。でっかい袋バージョン 500g。総量 500g も入ってるやつをつい勢い余って買ってきてしまいました。まあですのでもうね、しばらくはのりたま食べ放題です。はい。あとですね、最近まあ私がハマってるといえばですね、今更かもしれませんが、何でしたっけ、あるゲームにどっぷりハマっちゃってるんです。はい。そのあるゲームというのがですね、フリーゲームアワード2015ですね、あなたが選ぶベストフリーゲーム1位に輝いた2015年ですね、あなたが選ぶベストフリーゲーム1位に輝いた、イニシエダンジョンっていうゲームをですね、今更ハマってます。今更そのね、イニシエダンジョンっていうゲームにどっぷりと使ってますが、まあこのね、昔ながらのドット絵風味の、もうドラクエ的な時代のやつですね。あれ風味の、ドット絵風味の RPG かと思えば、RPG かと思えば、カッチカチのアクション RPG でして、はい。かなりその、動作も軽快でして、その、まあ、ね、大所帯のパーティーを組んでゾロゾロと引きついてですね、プレイするっていうそのイニシエダンジョン。皆さん、とりあえず、触ってみてください。触ってみたらわかります。カタカナでイニシエダンジョンですね。最初は、なんだこれって思うかもしれませんが、まあね、実際は、実際に触ってみていただければ、もう、グラフィックはもうほんとドット絵の素朴なグラフィックです。素朴なグラフィックですが、その BGM とかも良質ですね。うん。で、あと、ダンジョン潜っていくんですが、入るたびにマップが変わる、ローライグ的なやつです。で、さらに死んじゃうと、レベル1からです。死んじゃうとアイテム全ロスな上、レベル1からっていう、まあ、風来の試練方式かもしれませんが、ということです。そういえばですね、なんかまあ、ちょっと前にそのスキヤのコラボ、カンコレのカードの、500円以上食べたらカードがもらえるっていうコラボをやってたんですが、まあ、それを某キューベイさんはですね、ラスト1枚当たるか当たらない。まあ、ラスト1枚のところまで行ったらしいです。ラスト1枚まで行ったんですが、集めてないその知人からももらったらしいんですが、まあ、どうやらですね、もう、しばらく牛丼は食いたくないっていう話なんです。ただ私ですね、その、昔、某、どこでしたっけ?日本橋じゃない、ナンバーで働いてた時は、毎日のように牛丼食べてました。そうなんですよね。私、何でしたっけ?同じものを毎日繰り返し食べても飽きないんですよ。まあ、不思議な体質というかですね、便利な体してると思うんですけど、何でしたっけ?昔ですね、某マクドナルドがハンバーガーすっごい安い時期あったじゃないですか。85円だか、60円だか。まあ、その時なんかもう節約のために毎日ハンバーガー食べてました。晩ご飯はハンバーガー3つとかですね。どう考えても体に悪いんですけどね。毎日食べてても大丈夫でした。まあ、毎日食べ続けた がためにですね、なんかまあ、それが原因かどうかはわかりませんけど、それよりしばらく後にですね、まあ、帯状疱疹になったりしたんでね、やっぱ栄養のバランスって大事だと思います。ハンバーガー60円、チーズバーガー80円、もう10年以上前の話ですね。確かハンバーガー60円の時は高校時代だったかな。だからまだ、私が大阪に来て働いている時は、ハンバーガー確か85円とかなんかその辺だったような気がします。ハンバーガー確か65円だったと思います。ハンバーガー65円、チーズバーガー80円、そんな記憶があります。まあ、高校の時は結構やんちゃしてまして、ハンバーガー60円の時は10個とかね、頼んでたりしてました。はい。いやー、うん、やりすぎですよ。ハンバーガー65円、チーズバーガー80円の時代、良かったです。ちなみにですね、ビッグマックの値段、皆さんご存知でしょうか？あれ、ものすごく、値段が上がってるんですけどね。2007年から地域別にその価格を導入したらしいんですけど、ビッグマックの、お値段なんですが、一番最初はですね、250円だったんです。で、250円がですね、2006年の、前半を境に280円になりまして、で、2007年の中頃あたりから、まあ、地域別なんですが、マックス290円。そして、それ、2018年に310円に上がって、2008年に310円に上がって、さらに320円まで上がりまして、それがずーっと続いてですね、で、2013年の、中頃あたりに、ビッグマックのお値段が390円になりました。そう、390円だったら、ねえ、ハンバーガー2個どころか3個買えちゃいますね。ビッグマックが390円でございます。なんかあれですね、結局、売り上げが下がった原因っていうのがですね、まあ、ヒット商品が生まれなかったのと、まあ、そのコンビニとかですね、惣菜や弁当などにお客さんが奪われた上、さらに徐々にこう値上げ、ね、徐々に値上げしていってる、値上げしていってたがために、マクド離れが、繋がったっていうその指摘があるそうなんですが、そうなんですよね、昔はね、結構マクドナルドで食べてました。でも今はね、マック行くと高いんですよ。高いんですよね。ですんでね、なかなかね、うん。そうなんです。そのマクドナルド、私の場合はセットプラスバーガー1個ないとお腹が膨れないんですけど、そんだけ食べると、6,700円いっちゃうんですよね。で、6,700円いったらなんか、普通のお店で定食食べれたりするんですよね。まあ、なんでしたっけ。月見バーガーとか私好きですから、月見バーガーの時期なんかはまあ、たまに行ったりはしますけど。なんかね、今は高いんですよね。で、あとはまあ、全店禁煙になったがために、その喫煙者が、休憩に入るっていうこともなくなったかもしれませんし、まあ今は喫煙できるお店って結構ね、少なくなってきてますからね。まあその辺もね、考えて営業しておいた方が良かったんじゃないかなとかって思ったりしてますけどね。あとはそのマクドナルドの場合はですね、不思議なことにセットの方が高いんですよね。セット割引というよりもセットが高いんですよ。ですんでね、なんかもうセット割とかね、やってくれたらいいのにね、と思うんですけどね。はい。さてさて、随分と話が横に逸れてしまいましたが、DOL ヘッドラインプチをやっていきたいと思います。 最新拡張パック4月19日出航だそうですね。特設サイトが出ました。アップグレード料金がなんと無料になります。第1回の産業革命都市といたしまして、産業革命都市ですね、チャプター1導入後、西欧各国で産業革命が起こるようになります。産業革命が起こると、その国の特定の街が様変わりし、工場が立ち並ぶ産業革命都市へと変貌いたします。これですんでね、その例えばリスボンの今のこの街並み、ひょっとしたら変わっちゃう可能性ありますよね。産業革命都市はオスマントルコを除く西欧各国に誕生します。なお、オスマントルコ所属のプレイヤーはキャラクター作成時の所属国を自国とみなして産業革命の恩恵を受けられるそうです。で、あとはですね、その国に所属する航海者、冒険者、交易、戦闘といった活動により技術が発展していきます。そして国家ごとに存在する、技術発展の度合いが一定の値を超えると、その国で産業革命が起こるそうです。で、まあ、一度産業革命が発生すると、実時間で3日間はその状態が断続されます。その後も産業革命状態が継続されるかは3日ごとに判定されまして、判定時の条件を満たしていなかった場合は技術発展が停滞しているとみなされ、産業革命状態が中断されるそうです。で、まあ、産業革命により受けられる恩恵なんですが、まあ、自国のみで利用可能なレシピが増えたりとかですね、生産時の必要スキルの一つが不要になり、さらにもう一つのスキルも必要ランクより、2ランク低くても生産可能になるそうです。で、必要な素材を所持してなくても、その素材の対価を払うことで生産できる、備蓄品利用ができるようになるそうです。ほうほうほうほうほう。ですね。で、さらにですね、生産できる新たな品々ですね、メイドドレスだとか、バトラースーツとかですね、ワーキングベストとかね、そのあたりのものができるみたいなんですが、缶詰にできる商品があったりとか、アルミニウム合金が作成できたりとかですね。で、新都市のマンチェスターが実装される。で、さらに気になるのが近代的火器だとかですね、蒸気機関なんですが、まずはですね、近代的火器による新たな戦いということで、産業革命都市の工場でのみ生産できる船に搭載する兵器や、陸戦向けの新たな武器系統に属する装備品が登場するそうです。まず洋上戦が変わるということでですね、ガトリングガンが実装されます。複数の重心を動力で回転させて連続での銃撃を可能とした機関砲とかですね。あと、火炎放射器ですね。可燃性の液体に点火し、その炎を放射することで攻撃する兵器。おー、これテンション上がりますよね。火炎放射器が実装されるそうです。とかですね、リボルバーですね。2丁で構えるピストル。リボルバー銃が実装されたり、あとですね、ライトクロスボウですね。クロスボウを改良した武器、軽量化され扱いやすくなっている。ってことです。でですね、さらにですね、産業革命の訪れとともに、船もさらに進化を遂げるそうです。チャプター1では帆船時代の末期、最も性能が進化した帆船が登場するそうです。サーモビレーとかですね。あと、サプライズですね。海人向けの船。まあ、フランス製のコルベットとか、これは、T クリッパーに当たるんですかね。茶の輸送を目的に製造された、高速外洋船ですね。で、あとは、蒸気圧を動力として利用する新機関としまして、蒸気機関ですね。産業革命都市にある工場でのみ生産できる特殊なアイテムを組み合わせることで、既存の船に 補助能力として蒸気機関をつけられるそうです。蒸気機関を持つ船は加速度と旋回速度が上昇します。なお今後のアップデートにて実戦では外輪船と呼ばれていた主動力が蒸気機関の新船種も登場する予定だそうですね。ただこの蒸気機関ですね、あったとしてもどうなるんですかね。なんかその燃料として石炭を消費するとかなかったらちょっとね、バランス取れない部分も出てくるかもしれませんけどね。まあでも外輪船に関しましては、なんか最初のうちは外洋航行にあまり向いてなかったとかはあるらしいです。はい。あとはまあレベル上限解放といたしまして、80から85に解放されるそうです。まあ大航海時代オンラインがしばらく続いたら、ね、しばらく続いたらね、某コアエさんが出してるあのシリーズですね、出してほしいですよね。はい。黒金の方向シリーズになるようなですね、ところまで行ってみては、行ったらどうなるんでしょうかね。まあ、ただその、何でしたっけ。黒金の方向シリーズ。まあ、かなり、吹っ飛んでる船が設計できるようなやつなんですが、まあ、船を設計して戦うゲームといえば、何でしたっけ、フロムザデプスですわ。フロムザデプス、結局、勝ったのはいいものもやってねえや。やってないです。あとはその A 列車時代とかですね。ついに陸地電車が走り出す。いや、そういえば、何でしたっけ。某ジャンプかなんかで、列車から腕が生えて、その列車同士でバトルするような、その漫画があったような気がしたんですけどね。なんだったっけ。バトル漫画が、なんだったっけ？タイトル出てけこねえや。思い出せない。思い出せない。電車で D じゃねえよ。なんだったっけ？思い出せないっすね。出てこない。思い出せない、思い出せない。誰か、なんかね、ここまで出かかってるのに、ここまで出かかってるのに、いやー。ここまで出かかってるのに出てこないです。わー、なんか電車同士で ドンパチする漫画です。電車同士で、ね、ドンパチする漫画なんですが、思い出せないです。そこそこ面白かった気がするんですけど、で、確かあの漫画で、速攻打ち切られたはずです。電車が変形したりはしません。なんだったっけなー、思い出せないなー。鉄道漫画、リアルじゃないんですよね。結構その、なんか電車の天井からミサイルが連打したりとかですね。そこそこ好きだったんですが、忘れてしまいました。タイトル忘れてしまいました。なんだったっけな。電車同士で殴り合うわけではございませんが、なぜか主人公の電車には腕が生えてます。はい。思い出せない。マイトガインではございません。マイトガインは電車がロボットに変形してます。で、アニメ化もされてません。何でしたっけな。いや、何しかその、あれなんですよ。なんか、交通手段だとか、貿易手段だとか、結構その電車が、その、何でしたっけ、世界を支配してるというか、その世界では電車がものすごく重要な交通機関とか、いろんな機関だったりするんですが。で、まあ、当然軍用電車みたいなのがあってですね、その電車に、こう、砲台がついてたりとか、あと、そのね、ミサイルぶっ放したりとかですね。そんな、バトルもんだったんですが。で、まあ、主人公らの電車には、なんか、なんでしたっけ。ちょっと特殊な加工がされてあって、腕が生えてるみたいな、そんな話だったんですが、まあ、よくずーっと呼んでてね、これ線路壊されたら終わるんじゃねって、線路壊されたら終わるんじゃねみたいなね、そんなツッコミを、ものともしないような、そんな漫画だったと思います。はい。誰か出てきたら思い出してください。ジャンプで連載されてたと思うんですけどね。ジャンプで連載されてた昔の、すぐ打ち切りになった記憶があります。出てこないな。機関車トーマスは戦いませんよ。はい。おう、機関車トーマスやめえや、みたいなね。トレインギドラン。違う。これはあれですね。まあ、そんなね、漫画、じゃあ本当に出てこないですね。連載作品一覧。 いや、これで連載作品一覧で探せば出てくるのかな。てかむしろタイトルが出てこないんでどうしようもないですけどね、うん、タイトルが出てこないんで、まあまあまあ、そんなわけで、なんかその話が出てきたら、ぜひ、教えてください。はい。はい、あとはですね、長期プレイパスポートとかが、いろいろと実装されるみたいなんですが、今ですね、私のアカウントは、どこだ?サファイアまで行ってるらしいです。言語スキルがなくてもトレジャーハントやクエストが受けれるらしいです。で、何でしたっけ?あと117日入れると、何でしたっけ?あれを、雇用期間がですね、各特性値が40以上に必ずなったりとか、バザールの効果時間が48時間に延長されるそうです。うん。みたいですね。はい。あれ?アカウント共有倉庫が切れてる?まあいいや。まあ後であれしとこう。まあそんなわけでですね、大航海時代オンラインは産業革命の時代に突入するそうです。でですね、ライブイベントイースターエッグハント2016が4月5日より開催予定でございます。そういえばイースターエッグハントといえば、何でしたっけ、初代緑卵ですね。あれなんかほんと相当なレアアイテムに。なってますよね。すごい欲しいんですけど、レプリカしか持ってないんです。私は。ですね。あとは臨時サーバーアップデート情報が入ったみたいですけど、これはもう終わったイベントのやつかな。で、ウェルカムバックキャンペーンで復帰プレイヤーのね、14日間の無礼プレイ期間がプレゼントされてるそうです。はい。というわけでですね、最近ハマってることね、皆さんに教えてもらいつつ、その電車の漫画が思い出せない、あれがモヤモヤして仕方がない、なんだったっけ、そもそもジャンプだったんかな、ジャンプだったような気するんだけどね。電車でバトルする漫画、うん、はあ、思い出せない。もう電車で D でいいんでね。いや、もう電車で D は名作ですよ。はい。大真面目にやってますけど、腹抱えて笑いますからね、うん、電車で D。まあでもなんか最近ね、何でしたっけ、ジャンプマガジンサンデーチャンピオンとちょろっとずつ読んでたりはしてますけどね、うん、なんか最近おすすめの漫画とかそういったものも紹介していただければね、最近ハマった漫画とか、うん、紹介していただければ それもその拾ってはいきますが、そういえば、来月からですね、非常に楽しみではございますが、あれがアニメ化されます。何でしたっけ？タイトル忘れてしまった。坂本ですが、ですね。坂本ですが、テレビアニメ化らしいです。この、スタイリッシュ。何でしたっけ？なんて説明したらいいんだろう。まあ、この漫画がすごい2014でですね、第2位を獲得したアニメでございます。はい。スタイリッシュ学園ギャグ漫画です。あ、ちなみにですね、電車で D っていうのはマジであるんですか？あります。はい。電車で D は、一応その、同人作品ではあるんですが、イニシャル D、まあ、ぶっちゃけるとイニシャル D の同人作品なんですよ。で、イニシャル D はご存知の通り、その、車で峠を攻めるバトルをするんですが、それと同じようなことを電車でやりよるんです。で、その、無理やり原作再現をしてたりしてるんで、ものすごく面白いんです。ものすごい面白いというか、ものすごいシュールなんです。で、あれなんですよ。この、内容的にはですね、とにかくその、ストーリー、基本的なストーリーは、イニシャル D とほとんど変わってないんです。ぶっちゃけ。ほとんど一緒です。ただ、その、車の部分が電車に置き換わってるんです。はい。車の部分が電車で置き換わってるんでね、その、電車でドリフトとかしたりしようなんですよ。だからもうぶっちゃけそのね、イニシャル D を先に読んでからだと余計に楽しめるんですが、ぶっちゃけ腹抱えてもらえるレベルです。ね。まあ、その、電車で D は、一応、その、まとめというか、何でしたっけ。まあ、ニコ動に紹介動画があったりとか、あとその、あれですね、試し読みとかもあったりするんで、まあ、興味がある方はぜひ見てあげてください。イニシャル D を知ってたらなお面白いです。まあ、ちなみにその、電車で D なんですが、これは、どうやら、ゲームかも、されてるみたいです。はい。いやー。実際にその、ゲーム化もされてますし、ゲームの画面もものすごいシュールですね。まあね、そんな感じで、電車で D はまあそのググってみていただければ一発でいろいろとコミックの画像なんかも出てきます。マジであります。電車で D はマジでございあります。ね。はい。まあ、そんなわけでですね、紹介の動画も、URL 載せてくれたみたいですね。だから、その、何でしたっけ、伏線ドリフトとかってあってですね、カーブの電車の片側をわざと脱線させつつ、反対側の線路に着地することで、ドリフトする的なね。いやー。 結構ね、でも、俺の漫画とは、俺が探してる漫画とは違うんです。まあいいや。電車で語り浮かしちゃダメでしょ、みたいなね。いや、漫画だからいいんです。はい。あれですよ、競技です。牛店の競技です。まあ、そんなわけでですね、まあ、何でしたっけ？思い出、こんなことを喋りながら、私が謎だった漫画を今探し続けてるんですが、まあ、出てこないです。次回までに頑張って探しておきたいと思います。ですね。はい。はい、あとですね、まあ、最近気になる話題、ニュースなんかをちらっと紹介しておきたいと思うんですが、なんかですね、最近、ロンドンでですね、イングリッシュブレックファーストうどんっていうのが、できたみたいです。はい。まあ、日本食がメジャーになるにつれですね、まあ、海外で日本食が思わぬ進化を遂げるっていうことはあるみたいなんですが、そう、そのブレックファーストうどんっていうのがですね、イングリッシュブレックファーストうどんっていうのが、うどんの中にですね、目玉焼きとベーコンと椎茸が入ってるっていう、はい、フライドエッグにベーコン、椎茸と書いてありますが、イギリスの朝ごはんでですね、そのベーコンに卵焼き、キノコのソテーやソーセージなどが乗ったプレートの、イングリッシュブレックファーストっていうのがそうなんですけど、うどんの中にそれをぶっ込んだやつがありまして21世紀の日英同盟と言っても過言ではないようなね。いや、意外に普通に美味しそうなんですけどね。イングリッシュブレックファーストうどん。いや、美味しいというか、もう朝から胃もたれしそうなイメージではあるんですけどね。まあ、半熟より半生に近い目玉焼きと、そのカリカリのベーコンと、で、椎茸が、うどんの中に入ってると思っていただければ、わかりやすいかなと思うんですけどね。で、まあ、そのベーコンの脂がですね、つゆに溶け出して、その、がっつりした味わいがあるらしいんです。まあ、朝からこれ食べるのはしんどいかもしれませんけど、これですね、その、日本で、その、販売できないか、ちょっと親父に言ってみようかなと思います。うちの実家のうどん屋のメニューにですね、何でしたっけ。実家のメニューに、その、ロンドン、ね、イングランド風うどんみたいな感じの、期間限定というか、数限定で、ちょっとね、やらせてみようかなって思います。はい。まあ、月見肉うどんって思えばそれほど悪くないでしょうけどね。まあ、うどんに目玉焼きとベーコンと椎茸乗せただけみたいなね。パンに乗せるものをまあそのままうどんに乗せただけの、そんな内容のような気がしますけどね。分けて食べた方がうまいかもしれません。はい。まあでも珍しく、ね、美味しそうな料理ではありますよね。あとはその、 逆輸入、まあ、あれですね、魚のすり身とか、あのまあ、魚の、から揚げ、揚げ物とかをうどんに乗せたりすることもありますから、チップスは、芋を揚げてるんじゃなくて、その、じゃがいもの天ぷらとかだったら全然うどんの中に投入しますよね。まあ、トッピングで目玉焼きとベーコン用意すれば解決かもしれませんが、まあでもこのイングランド風、イングリッシュ風、ね、うどんはちょっと親父に提案してみようかなと思います。数限定。いやー、まあ、うん、半熟卵の天ぷらを、目玉焼きに変えて、で、肉をベーコンに変えて、で、まあ、椎茸を適当に投入みたいな。まあ、ちょっと、親父に打診しておきたいと思います。はい。はい、まあ、そんなこんなでですね、いい時間になりましたので、今日はレイブンズナイトプチなので、今日この辺にしておきたいと思います。はい。雑談コーナーでした。エンディングでーす。はい、途中から聞いてる方のためにチラッとだけ言っときます。今日はですね、ちょっと、今日のお題を考えた当の本人がですね、風でぶっ倒れてしまいまして。はい。本日のお題は、何でしたっけ？夢落ちだとかですね。大惨事とかですね。夢落ち、どうしてこうなったって感じなんですが、まあ、今日はアリスさん本人がどうしてこうなった状態でございます。ですので、まあ、今日は急遽ですね、もうアリスさんのお題を考えたとも本人がいないので、本日はその、レイブンズナイトプチに急遽変更とさせていただきました。はい。ですんでね、今日はちょっともう1時間足らずの時間ではございますが、この辺で終了したいと思います。来週こそですね、普通の放送がお送りできればと思います。まあどうやらアリスさんもなんか最近ね、いろいろとその面接とかも控えてるようでして、なんかやらなあかんことがいっぱいあるっぽいです。ですんで、まあ、ちょっとその数日の疲れもあってか体調を崩したみたいなと思いまして、今は夢の中だそうですね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっと短いお時間でしたが、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、スーパー用心棒 HR でした。また来週も聞いてくださいね。 See you next time. おやすみなさい。あ、ちなみに今週のお題は来週持ち越しです。